今日収録を行っておりますのが7月12日土曜日、現在時刻は15時40分を回ったところなんですけれども、今日は15時ぐらいから大阪府の特に大阪市の上空などを、航空自衛隊のブルーインパルスが飛行するということで、こちら MLS でも、ベランダにカメラを据えまして、撮影をしようということで待機をしていたわけであります、まあ、前回この大阪・関西万博の開会に合わせて、ブルーインパルスが飛行するということで、前の日に1回その練習飛行をやって、それで翌日本番ということだったんですけども、その練習飛行は、私ちょうどその時某区役所で働いてましたんで、区役所の中で見ていこう、見れればいいなと思ったんですけど、ちょっと見れなくて、 で結局翌日は雨で中止になってしまいましたんで、ブルーインパルスを拝めなかったんですけども、で今回この12日のやつ、今日のやつはなんとか見れましたけども、角度的に、ちょっと厳しい角度で飛んできたもんですから、なんとか辛くも撮影はできたんですけども、ちょっとシャープな映像は撮れなかったという非常に残念なことですけども、でも他の皆さん近くで見てらっしゃる方とかはいい写真をね、あるいは動画を撮ってらっしゃる方がたくさんいて、非常に羨ましいなと思っているところでございます。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってますゼルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、建設的な話はできないけど政策は緻密です、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこかり、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。お相手は私榎田信也門と、そして IBB 九州に多分いるはず、生息してるであろうと思われる人はこの人です。
平尾優子です。
あなたブルーインパルスは見たことあるかね。
生で見てないと思いますけど。
見てないかね。ああ、はい、で熊本ラッキーにも2回来てるよ。
あ、そう、以前もそういう話されましたね。
ええ、熊本城築城400年の時と熊本大分大地震の復興記念ってやつで2回来てますからね。2回目のやつは単なる展示飛行だったんで面白くなかったですけど、熊本城築城400年の時は本当にいわゆる極秘飛行を徹底的にやってくれたんで、ものすごい感動しましたけどね。そういうのをまた見れたらいいなと思っておりますが、今週も話題盛りだくさんで、いろんな状況の変化その他もいっぱいありますんでね、そういうのを織り交ぜてお送りしていこうと思いますが、まず最初のお便りはこちら、千葉県千葉市からいただきました。36歳中学校教員、ラジオネーム魔法少女タラチネ。
ありがとうございます。
カレーが美味しい季節です。っていうか一年中美味しいですよね。まあそうですね、いろいろ隠し味ってありますよね。果物だったり、コーヒーを入れたり、お味噌を入れるという話も聞きます。皆さんはどうやって、味のコントロールをしていますか、ということで、いただきました。こういうほのぼのとしたお便りいいですね。こういうのがうちのこの QIC にぴったりじゃないかなと思うんですけども、毎日いろんなお料理を作ってらっしゃる平上優子さんですが、カレーの隠し味というとどんなものをこう使ってらっしゃいますか。
最近カレー作ってないですね。
最近カレー作ってないっていうか、あの一番最近作ったのはいつですか、じゃあ聞きますけど。
半年ぐらい前。
半年前に作った。
はい。
あ、そう。俺は、はい、俺あの上級の段ぐらいの時かなともちょっと思ったんですけど、カレー作ったっていうのが、
ただもうルーのまんまだからね。
ルーのまんま。だから隠し味は使わない。
はい。
もうあのなんですか、あのパッケージの説明書通りに作るみたいな感じですか。
いや、説明書通りには作らないですけど、ルーとかですね、あとはあの調味料とかそういう。
調味料は何を入れますか。
ニンニクとか生姜とか。
それを聞いてるのは。そこよ、隠し味。そういう、だからあのね、カレーのね、そのルーを作ってるメーカー、まあ大手で言うとハウス食品、まあ今ハウスですねとか、SB とか、グリコとか、あとはなんだ、まあいろいろありますな、オリエンタルとかね、そして、ハチっていうところもありますし、関西にはメタルという、メタルカレーで、私結構メタルカレー好きなんですけど、まあいろんなまあメーカーがあったりするんですけど、その各メーカーの開発の方に伺うとですね、あの説明書通りに作っていただくのが一番バランスが取れてるんだというふうにおっしゃいますね。あの、以前ハウスのその開発の方に私話を伺ったことあるんですけども、やっぱりあのいろいろこう皆さん手を変え品を変え、いろんな隠し味をこうチャレンジなさるけれども、それはそれであの楽しむことですから大変結構なことなんだけれど、まあ当社としては説明書通りに作っていただくのが一番うまいですよっていうふうに、おっしゃってましたね。それはなんかね、わかる気がするんですよ。なんかね、私の場合、そういう隠し味とか何か入れるときって、だいたい失敗したときなんですよ。説明書通りに作らずに、ちょっと水が多すぎたとか、あるいはちょっと野菜、特に玉ねぎなんかその水分出ますからね、あとじゃがいもも水分出ますから、そういったの入れすぎて、ちょっと味薄いな、これ、って言った時に、まあなんか入れてみようっつって、まあとりあえず醤油ぶち込んでみたり、ケチャップぶち込んでみたり、ソース入れてみたり、まあ塩コショウしたり、そのニンニクだ、生姜だ、やれ、チャツネだ、あれなんだ、コーヒーだとかって入れてるうちに、もうなんだかわけわからん味になってきて、まあこれでいいかと。まあこれでいいかでもとりあえず食べられるからすげえなカレーはと思うんですけども、なんかそういうふうに作っていくうちに何の味だかわかんなくなったことってないですか？
カレーはないですね。
ああ。他のもんではないですか？他の
別に何だか入れても間違いないですね。
ああと赤目高っていう小説知ってる？
知らないです。
立川談春さんっていうね、落語家がいますけど、下町ロケットとかそういうドラマにもよく出てる人ですけどね、もうチケットが取れない話し家として有名な方ですけど、この人が立川談志師匠に入門する時のエピソードなどをまとめた小説がこの赤目高って言うんですけど、その中にその彼がまだその若い頃にその立川談志師匠のところに弟子入りしたくて訪ねていったら、ちょうど厨房で談志師匠がカレーを作ってる最中で、でそこで手土産に持っていった、あるものを、まあ、その立川談春になる前のまだ青年が手土産で買っていったんだけど、それなんだよそれ、それを入れちゃおうっつって、結局そのカレーの鍋にそれを放り込んだわけですよ。でそれを見てギョッとしたわけだけど、まあ最終的には出来上がってみたら美味しかったって話になるんですけど、その手土産で持っていったものはさあ何でしょうか。木上優子さんに答えていただきましょう。
わかりません。
普通あなたが誰かのところに訪ねていくときに手土産で持っていくとしたら何を持ってきますか？
お菓子。
お菓子。じゃあ例えば、今回は和菓子を外します。洋菓子に限定します。はい、何を持っていきましょうか？
洋菓子。
例えばその出かけていくお訪ねするお宅の最寄り駅があって、で駅で、あそういえば手土産何にも買ってないなって言った時に、駅前に何かお店あったなっつって、そこにケーキ屋さんがありました。さあ何買いますか？
シュークリーム。
はい、ありがとうございました。だいぶヒントあげたんですけど、ちなみにこの時その立川談春さんが持ってったのはチーズケーキだったんですよ。でこれ美味しいチーズケーキなんですって言って持ってったら、 もうそれ入れちゃおうぜつってその入れちゃうわけですよ。でその時にその立川談志師匠が何て言ったかって言ったら、おいチーズケーキってのはお前これは小麦とかお前チーズとかさそういったもんでできるんだろうお前入れてまずいわけねえだろうよつってそれで本当にあのちぎって入れちゃったらしいですよ。でぐるぐるかき混ぜちゃって、まあ、で中で溶かしちゃったということで、まあでいろんなもん冷蔵庫に入ってるいろんなものをもう片っ端から放り込んじゃって、これでなんかぐるぐるかき混ぜて出来上がった謎のカレーがうまいのかなと思って食ってみたら、これがまたその格別のうまさだったという話になりましてね。でそういうエピソードが語られておりまして、まあドラマにもなってますけども、まあ中にはそういう人がいましてね。だからいろんなものを放り込んで味をこう変えていくと。ただ私はどちらかというとシンプルなものが好きで、そのどちらかというとそのなんですかね、各メーカーから販売されているカレールーについてもどちらかというとあんまり使いたくないんですよね。本当はね、フライパンで小麦粉をいって、でそこにまあラードでもバターでもいいんですけども油脂を加えてルーを作りまして、そこに、カレー粉を加えて、まあ最終的にそのカレールーを作るわけですけど、そこにまあ出汁を取ったまあブイヨンでも何でもいいんですけど、そういうスープをぶち込んで、それで伸ばしていって、でそこにその具と合わせて作るという昔ながらの本当に昭和の黄色いカレーですよね。あれが一番好きなんでね。でそれに近いカレーをね常に求めてるんですよ。でこちら大阪ではねスパイスカレーっていうのが一つのトレンドであるもんですけど、大阪のカレーってのは独特でしてね、ともかく甘いんですよ。そのフルーツ系と言っていいのかな、なんかその甘さがまず来るんですよ。でその後にそのシャープな辛さが追っかけてくるっていう、そういうカレーなんですよね。嫌いです私で最初の甘さが嫌なんですよ。なのでそのだからさ苦労しまして、大阪でその甘くないカレーはどっかないかっつって、それでまあ何年か見つけて、例えば道頓堀にハリジューっていうすき焼きのね名店があるんですけど、そのハリジューはすき焼きすげえ高いですけど、そこ入れませんからね、高いんで。でそれのなんていうんですか、カフェテリアみたいな、そのなんか分店があるんですよ、ちっちゃい店がすぐ横にね。でそこそのハリジューカレーハウスって言ったかな、そこに行くとね、その昭和の昔のカレーが食えるんですよ。でまあ中点そこもそこそこ高いんですけどね、まあただ出せない範囲じゃ出せない値段じゃないということで、時々贅沢しようと思って行く時がありますけど、もうなんだかんだで1年ぐらい行ってませんけど。でまあそういったものとかね。であとその先ほど申し上げたその、大阪の土着メーカーで一回これ経営破綻して、今多分蜂が作ってるのかな、そのメタルカレーってのがあって、これもなかなか昭和なカレーでしてね、そのメタルカレーで検索すると必ずGoogleとかでまずいって出てくるんですけど、まあ今の多分大阪のそのトレンドのカレーに、その、なんですかね、舌が合っちゃってる人からすれば、合わないでしょうね。ただ私にはとてもぴったりくるカレーで、だいたい私は今メタルカレーを使って、あと、まあまあそんなもんですね。で、まあ、なので、基本私はもう隠し味は入れません。説明書通りに極力作ろうと思って、それで失なんでも言うようにそのちょっと水気が多くしちゃったなとか、その失敗したなという時だけ、味を整えるということにしてますけどね。皆さんはどんなカレーをまあ食べられるんでしょうかね。続きまして、栃木県は那須塩原市からいただきました。46歳ホテル従業員、ラジオネーム執行猶予。
ありがとうございます。
ドローンの話です。ドローンって小型の模型ヘリコプターのようなものばかりと思っていたのですが、先日見た海外のレスキュー動画では、増水した川の中洲に取り残された子供たちを大型のドローンで救出する様子が映し出されていました。ドローン技術ほぼ中国の独壇場のようです。日本でも頑張ってほしいと思います、ということでいただきました。私これも多分同じ動画だと思いますけど見ましたよ。あれ中国だかベトナムだか、そっちの方だと思いますけど、その川で、川の真ん中にその中洲っていうか、そこにまあ木が 木とか草とかが生えてる場所があって、でそこに子供が3人ぐらいいたかな。でその川岸からその何とかして助けようっつって、でその農業用の多分農薬散布とかに使っているんだろうなと思ったけど、あの中国の DJI っていうメーカーのドローンですよ。それのあのすげえでかいやつ、ね、長さって、まあ、どれぐらいって言ったらいいかな、そうね、自転車ぐらいあるんじゃないかな。だからまあ、1.5 メーターぐらいあるんじゃないですかね。でっかいですよ。でそのドローンをおじさんがそのコントローラーでラジコンでコントロールしながらですよ、ブワーンって飛ばしていって、そのドローンにあのロープをこうつけてあるんですよ、輪っかにしたやつを。でその子供たちがいるその中洲、取り残されたところのその上空、もうほんとスレスレのとこまで降りてって、そうするとその、ロープにあの入れと、一人ずつで、まず女の子かなんかがそこに入って、おいで、そのまましっかりロープ握ったままじっとしてろっつって、それで、まあ、そう言ったかどうかしらけど、なんか言うて、おいで、ブワーンってあの上昇して、で、岸まで来て、で、下ろして、それをその3往復ぐらいしたんですかね。それで、全員救出するという。だから、なんていうんですかね、そういうヘリコプターとか、そういう飛行機とかの、なんか、要するに、どれだけの重さのものをこう持っていけるか、ペイロードって言うんですけど、これがまあ、子供の体重ぐらいだったら、ヘでもないということでしょうね。で、まあ、体重の軽い方だったら、女の人なんかでも全然大丈夫なのかなと思いましたね。で、私ぐらいの、私とか前島くんとか松田さんとかになると、無理ですってドローンの方が、まあ、無理ですって言うかもしれないですけど、でももうちょい出力のでかいやつになったら、そんなのももうヘのカッパーでいけるだろうなと。で、すでに、まあ、日本国内でも実験が始まってますけど、宅配便をそのドローンで運ぼうっていうやつですね。特に山奥だとか、そういったところにその物を運ぶのってやっぱ大変じゃないですか。それで、あとそのね、山道をこうエッチだオッチだ、その軽トラとかで運ぶよりは、ドローンだったら一直線で行けるんで、もうスピードが全然違うんですよね。で、しかも人件費がかからない。別にパイロットがそこにいる。まあパイロットだったってその操縦する人はいるんですけど、ただまあ場合によってはこれ自動運転ができるんで、だからそういったことで、非常にこう、将来性のあるものなのですが、木田さん、ドローンは見たことありますか？
いや、見てないです、
ね。嘘をつけ。嘘つき、一緒に見たやん、あんた。阿蘇で。阿蘇の、赤橋が崩れたところ、東海大学の、あそこ行った時に、
ね、
ちょうどほら、大学のね、先生と NHK が来てて、それで、俺らを入れてくれたじゃない、どうぞどうぞ、中入ってくださいとかって言われて。これ何なのかというと、熊本大分大地震の直後なんですけど、まあ、阿蘇の、まあ、阿蘇大橋っていうでっかい橋が落橋したんですね。橋が落っこしてしまって、で、一人大学生の方の、尊い命が奪われるという、本当に痛ましい出来事もそこで起きてますし、で、そこの周りの、徴用村というんですけど、そこに東海大学の、その阿蘇キャンパスというのがあって、それもズタズタになってて、で、まあ、その惨状をその取材しにそのカメラ持って、行ったわけですよ。そして、まあ、その時は木原さんに運転してもらったんですけど、でその阿蘇大橋がその崩れている、まあそのスレスレまで行ったんですけど、まあ、当然規制線が、あってですね、ここから先入っちゃいけません、危ないですからってなってるんですけど、その規制線の中にも入ってる人たちがいたんですよ。それ何かっていうと、その許可を得てその入ってるんですけど、その東海大学の先生だと思うんですけども、その実態を、その被害の実態をね、そのまあドローンで撮影しようということで、でそこにその同行している NHK の取材班もいて、で我々もちょっとまともなカメラ持ってましたんで、あなた方も報道ですかみたいな感じで揉まれたんでしょうね。どうぞ入ってくださいとかって言われて、あ、いいんですかって、どうぞどうぞとかっつって、そこの先の方行くと危ないですから気をつけていただければ大丈夫ですよとかって言って、それで本当にその阿蘇大橋が崩れた 本当にあのもうスレスレっていうか、もう目の前もうあれですよ、20センチぐらい先がもう橋がなくなってるっていう崖ですよ。そこのヘリまで行きまして、写真も撮らせてもらったりいろいろしました。でその時に、そのドローンを飛ばしてました。で、まあ、これまあ、ドローンというか、まあ、クワッドコプターっていうんですけど、まあ、要するにプロペラが4つついてるやつで、まあ、まあ、その、あれメーカーどこだっけな、まあ、あの DJI かな。で、そこそこでかいやつです。それで、それに精度の高いカメラがついてましてね、おそらく 4K ぐらいで撮るんじゃないですかね。それで、ブーンって飛ばして、おー、飛んどるわと思って、あれが私、ドローンというものを間近で見たのが私初めてだったんですね。だから、キラヤさんと一緒に見たものが私も初めてのドローンだったんですけど、で、まあ、以降、今やね、ドローンもあちこちでドローンパイロット養成講座とかってありましてね、調べてみると、なんか50万円とか、なんか安いとこで30万円とか、なんかそんななんですよ。で、大変だなと思って、でドローンパイロットになってそのね就職に有利になるとかなんとかって書いてあるんですけど、雇ってくれますかね、私飛ばせるんでうちちなみに IBB はちゃんとドローンを持ってまして、めったに使わないですけど、やはり DJI の 4K のカメラがついてる、なかなか高性能なドローンを一応持っちゃいるんですよ。で、ちゃんと国土交通省の、認可も受けてますから、ちゃんと飛ばせるんですけど。で、ただね、この大阪はね、飛ばしにくいんですよ。いちいち許可がいるんです。なぜかというと、大阪の豊中に、というか伊丹のところにその、大阪のその空港があるんで、で、割と低いとこ飛んでくるんですよね、飛行機がね。で、そういったものを警戒して、まあ、簡単にと、まあ、簡単にっていうか、あんまり高いところまで飛ばしちゃダメよっていう、まあそういうことなんですけど、それと、まあいろんな規制がどんどん増えてきまして、日本ではドローンが使いにくい状況になってるんですけど、僕はこれはむしろもうちょっときちんとした管理を行って、もっと普及させるべきだと私は思ってるんですけど、これ例えば、災害だとかの時の被害状況を把握するものとか、あるいは、今、例えば、新燃岳が噴火してますが、あるいはこう、桜島とか阿蘇なんかもどうなるかって話なんですけど、そういったものをやっぱり間近にどういうふうな形で、火口が開いて、そこからどういうような、噴煙が立ち上ってるのかとか、そういったことをこう調べるためにも非常にこう有効な手段なんですよ。だからそれをね、もっとね、なんていうんですかね、普及させるべきなんだけど、本当に国交省とか頭悪いなと思いますね。でともかく中国ではこの DJI を代表とするそのドローンメーカーがもう、まあ、ものすごい日の出の勢いで伸びてるわけですよ。で、そして、まあ、よくいろんなお祭りとかオリンピックとかそういうやつでドローンが数千機、空に飛び上がって、でそこで様々なその図形や文字などをこう彩るみたいなのがありますよね。で、日本でも、まあ、万博の時なんか一応やりますけど、でああいったものなんかが、日本じゃほんとめんどくさいんですよ。許可、取るやつとか。で、そこら辺もね、ちょっといろんな法制度を改めないと、ほんと日本のなんていうんですか、行政というか、観光庁というか、日本の、産業が発達しないように抑制することばっかり考えてる、ほんとにポンスケどもが多いような気がするんですよね。これ本当何とかしなきゃいかんだろうというふうに、このドローン一つも、まあ見てもそういうふうに思いますけどもね。まあともかく、キラヤさんだったらドローンを使って何かできるとしたら何がいいと思いますか？
風景とかですかね。
風景。ああ。ドローンで飛んでみたいと思わないですか？
まあ飛べるんだったらですね、体重。
いや、飛べるでしょ。そこそこの出力だったら。で、で、例えばほら、ジジレの鬼太郎が、カラスが何羽か、紐を、なんていうんですか、こう、カラスに紐をつけて、それで、カラスヘリコプターっていうのがあるんですけど、それで飛んでいくわけですよ。その要領みたいな感じで、ぶら下がって、こう、ブランコみたいな感じにつけて、で、飛べると思うよ。 で、うん、なんかあのそれをもうちょっとこう安全にやれるような国になったらすげえ便利なような気がするんだけどね。で、まあ、あちこちであの空中交通事故とか起きてそれやたらと死亡事故が発生とかっていうことに なりかねない部分は確かにありますけど、そこら辺をこううまくやればなんか面白いと思うんだけどな。で、特に僻地なんかではそのやっぱドローンってものすごい威力があると思うんですよ。例えばその道路がそのどうしたって谷合いのいろんなところこうくねくねまぐあのなんですかこのあの曲がりくねったような感じの道を通っていかないといけないとか、まあそういった 特にその、土砂災害に弱いじゃないですか、そういったところの道路っていうのは。で、まあそんなの使わなくたってそのブーンと飛んでいくだけでもう隣の町まで一瞬で行けますみたいな感じになりゃものすごい便利だと思うんですよね。だからその僻地をそのもう一遍再開発するためにも、まあ、ドローンって一つのなんかあの武器になるような気がしてるんですけど、でもちろんあのドローンっていうのもそのいろんなものがあって、その水中ドローンっていうのも今ありますしね、その小型の潜水艇みたいなやつですよね。それでいろんな海洋資源とかをその調査したりあるいは撮影したりってやつですよね、であと地上ドローンってやつはまあ言ってみればラジコンカーみたいなもんですけど、そこにこうカメラがついてていろんなこあの低い位置から撮影ができるとかっていうのもありますよね。でまあそれをそのそれぞれをまた軍事転用するととんでもないことになって、実際今ウクライナだとかそこら辺ではそのドローンを使った、まあ、もう戦が展開されていて、でおそらく、現在、ね、世界で最新鋭の戦闘機っていうのはアメリカが作っている F-35 っていう戦闘機があるんですけど、もうこれであの世界の戦闘機は終わると言われてまして、もう、以後あのこれから開発するものはそういう人がそのパイロットが乗って操縦する戦闘機ではなくて、もうドローン型のもう要するに遠隔操作で、飛ばすっていう、仮に撃ち落とされても人が死なないっていう、その代わり人何人でも殺せるっていう、そんでもね、とんでもないものをですね、まあ、作るだろうというふうに、もうすでにまあ開発も進んでるだろうという話になっていまして、まあ、今後ね、そのドローンというものが世の中を相当に変えていく、まあ、すでにもう変わりつつあるというか、変わってる部分があるということで、まあね、例えばあれですよ、宅配便なんかが、ね、タワーマンションとかで、例えばうちはタワマンの30階ですのみたいな、なんかそんなちょっと、ね、あの鼻持ちならないあのセレブっぽいおばはんがいたと言ったりしてですね、そうすると、まあ、今は宅配業者はそのマンションの1階のそういう宅配を受け取るスペースみたいなのが大体あるんですよ。そういう、高級マンションとかね。そこに放り込むわけですけど。だから結局、その、まあ、奥様はエレベーターで1階まで降りていかないと荷物を受け取れないと。で、そこそこの重さのものとかかさばるやつも1階まで取りに行かなきゃいけない。めんどくさいなということになるわけですけど。これが場合によってはドローンがブーンと飛んできて、それで、そのバルコニーのところでブーンって飛んでて、どうぞ受け取ってくださいみたいな。もうそれこそ、ガストの、猫型ロボットみたいな、それのまあ空中版ですよね。ええ。バルコニーの外に、その猫型のドローンってやつがいてですよ。で、ね、特に黒猫ヤマトとか絶対そうしますよね、絶対。ね、黒猫ドローンっていうのが飛んできて、それで、ね、荷物を届けるにゃんとかなんか言うわけですよ。それで、早く取ってほしいにゃんとかって、それで受け取ってボタンをピッと押すと、ありがとうにゃんとかって言ってブーンって飛んでいってしまうという、そういうようなものが多分出来上がるんだろうなというふうに、まあその近未来のドローン事情というのはなんとなく想像できるんですけど、さあどうなるのかということになります。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続々ご紹介してまいります。
ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力。爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白癬菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、 貫通力はなんと縦槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧1箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。
フロアの混成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。